お名前が、名前は新たです。ダンスのジャンルはポッピングをやってます。で、チームはおのおのというチームで、ダンスチームを組んでやってます。主に舞台で、ダンスをと、あとお芝居をするのがメインで活動してます。で、あとは今の、職業としてはダンサーと、あと YouTuber という肩書きでやっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。
では実際にちょっとインタビューしていきたいんですけど、
はい、お願いします。
そもそもダンス始めたのっていつなんですか？
ちょっと特殊なんですけど、はい、始めたのは大学からなんですけど、
はいはいはい、
触れたのは、中学1年生ぐらいの時に、はい、なんかヤングアメリカンズっていうアメリカの NPO 法人の、はいはい、あれに一番最初に参加して、はい、なんかこうパフォーマンスとは、うん、ミュージカルとはなんかそういうアメリカの人たちのブロードウェイ的なマインドから入ったっていうのが最初ですかね。でその後はなんか、まあ、中学高校部活やってて、で高校2年生1年生ぐらいか1年生から有志でダンスにまあちょっとステップアップっていう当時映画があって、それを見てかっこいいとかハイスクールミュージカル見てかわいいとかってなって、それを自分たちで文化祭で踊るみたいなことをやってましたね。で大学に入ってからダンスを始めるっていう、だからヒップホップだと思ってました。全部大学に入るまでは全部のジャンルがヒップホップだと思ってて、行ったらなんかいろんなジャンルあって何も知らなかったなみたいな感じ。そのぐらいです。
その中でポッピーに選んだのは
どう？なんかやっぱりその不思議だったからみたいなのは、やっぱそのマイケル・ジャクソンさんとか見てるっていうのはあって、やっぱあのカクカクした動き、うねうねした動きがすごいと、こうちょっと手品みたいな感覚があって、見てる人たちがこう何とも言えない感情になるじゃないですか、あの雰囲気を出せるのにすごく憧れてて、自分もやってみたいみたいな思いがあったっていうところですかね、
それまでって、まあ、そのヤングアメリカンで触れたりとかをしてる中、はい、どんなことしてたの？なんか部活とか。
あ、部活は、中学まではずっと野球やってて、サッカーもちょっとやってたんですけど、はい、で高校の時にあの坊主になるのは嫌でラグビー部に行ったんですよ、なんか新しいことやってみたいなと思って、ラグビーやって、で、まあ、そこそこ走る人だったんで、バックスっていうポジションで、先輩の下についてスタンドっていうところだったり、ウィングっていうポジションやってたんですけど、一回その國學院久我山っていう超強豪校に先輩たちが当たった時に、あのこの業界の恐ろしさみたいな、そのラグビーっていうものをその時に初めて知って、自分の居場所じゃないと、はい、思って高校2年生の時に辞めて、そこから自分何ができるんだろうな、帰宅部になったんですけど、まあちょっとプールで泳ぎつつ体作りつつもダンスやってみようかなっていうふうにその時思って、放課後に友達と安室奈美恵さんの映像を見たりとか、トリプル A さん見たりとか、東方神起さん見て、それをずっと真似するっていうような感じでやってましたね。
結構そのまあアイドルっていうとあれですけど、まあそのテレビでよく見るようなザ・ダンスみたいなものが好きだったん
ですか？そうですね、もうザ・ダンス、それこそビッグバンとか、K-POP の入り口で言うと中学校の時に見た P さんっていう、P レインさんっていう方のパフォーマンス見て、なんかこういうことしてる人なんですけど、もうタンクトップでこうやっててかっけーって思って、タンクトップで同じようにやったりとかして、そう、割とその大衆向けのダンスから入ったという感じですね。はいはいはいはい、
からストリートで、
ストリートで
ガリガリや
ってます
。で大学時代のダンス活動はもうサークルになるん
です
か？
基本的にはサークルがメインで、中央大学のナオカンっていうサークルでやっていて、で、まあ、そこでこうナオカンって八王子にあるんで、なんかあんまり都心に出てくるっていうよりかは、なんかその山で踊る人たちみたいな。ところがあって、で、まあ、当時も一応イベントで、ファーストチャレンジとか、セカンドチャレンジ、ネクストチャレンジか、みたいなイベントはちょくちょくあって、ナオカーンとして出てたんですけど、転機になったのが大学3年生かな、ぐらいの時に、その、早期が、その各大学のポッパーを集めるっていうイベントがあって、そこで参加して初めてその、同じ同期の他校の人たちと触れ合うっていうところで、それまであんま外部でダンスするとかってなかったんですけど、まあジャズやってて、先輩にあっちゃんっていうジャズの人がいて、でその先輩のナンバーに出たりとか、割とそのジャズファンク系のナンバー出たりとか、ポップとジャズやってたんですけど、で割とそのだんだん外部のイベントに出るのが、ジャズからポップの方に変わってっ って、はいはいはい、3年生ぐらいの時に今の友達たちと出会ったっていう感じですね。はい、
あのそこからさっきちらっと話あったんですけど、
はい、
会社員普通に。
ああそうですね。はい、なんか一回連盟公演やって、はいはいはい、ヒーローっていうやつで携わらせてもらって、はい、その時にキャストで入ったんですよ。はい、でお芝居って面白いなっていうふうに思って、はい、でまあ、舞台でお芝居をするっていうのもなんかいろいろちょくちょくちっちゃいのやったんですけど、そこで、会社員になるかそのダンスの道、うん、舞台の道に行くかっていうところで一回考えた末、はいはい、ひよって会社員になる、
はいはい、
俺ちょっとそっちの道まで行けるか分かんないってなって、はい、一応就職活動もなんかすぐに決まってたんで、もうそこに行こうかなと思って一度就職したっていう、でそこから2年間会社員やって、やっぱりその自分のやりたいことではないなっていうふうに判断して辞めたって感じです。うん、
会社入る時も、うん、なんか自分の中で計画みたいなのあったんですよ。2、3年やって、
あでも多分そんなに長くは続けないんだろうなっていう感覚もあって、うん、本当に正直これ申し訳ないんですけど、はい、まあ、会社の先輩たちは知ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ舐めてて会社員新人研修とか普通に寝てたんですよ、こうやって口開けて、でめちゃくちゃその人事の人に怒られたりとかもしていて、今考えたら本当にやばい。でその新人研修が終わって、その新人研修中の態度が悪すぎて、はい、小林、名字小林って言うんですけど、小林っていうのがいるらしいです。であいつが第三事業部に入るっぽいよみたいな、マジかよ勘弁してくれよってなってたらしいです、先輩たちの最初。今もうすごく仲良くて、はい、辞めた後も最近でもちょくちょく会ったりとか、それこそ僕の舞台見に来てくれたりとか、めちゃくちゃ仲いいんですけど、最初の印象は最悪でした。それぐらい舐めてました、会社員っていうの。
シンプルに舐めてたんですか。
シンプルに舐めてました。もう本当にまあ何度かなるっしょみたいな感じで言ってました。まあその大学生っていう環境でぬくぬくねやってて、みんなでウェイウェイしてたんで、社会のその厳しさみたいなものは知らずに過ごしてたわけで、そこから先輩方にこっぴどく怒られながら、すいませんってなってくっていう、だんだんこう強制されてくるっていう感じがありますけどね。
その当時は別に会社員としてなんか成り上がってやるぞみたいなのは本当なくて、もうすぐ辞める前提みたいな感じで、
なんかそこがすごく曖昧で、何年で辞めようっていうその意識の高い感じではなかったから、はいはい、まあなんかやれるだけやってみてみたいな、うん、石の上にも3年って言うしなっていうふうに思ってて、まあとりあえず今その自分が配属された部署のその業界のことを学んでやろうかなぐらいの感じ、
うん、
まあ、意識は別にそんな高くなくて、はい、まあ、一応会社の先輩たちが朝早いからそこに合わせて朝早く行ってたけど、別に朝そんなね早く行きたいわけでもないし、はい、なんか仕事のスピードがじゃあめちゃくちゃ早いかっていうと、そこまで意欲持ってやってたわけでもないから、うんうん、なんかこううまいことやってたっていう感じ、うん、
はいはいはい、
でまあ、一応新規取ったりとか、うん、あの会社でちょっとそこそ こう社内法みたいなの持ったりとかっていう成績の良さとかも、
う
ん、か
その辺うまそうですよね。
その辺はうまくその辺はうまく
やってましたするするとなんか
そうなんかめちゃくちゃ仕事ができるっていうか、なんとなくこういい感じに仕事してる人みたいな、うん、でまあ先輩たちにこう一人しかいなかったから、その部署では、はい、新人が、だからもうアスアスっていう感じで、うまい感じで。
じゃあその時に別にその、まあ、会社はとりあえず、まあ、軽くこなしてダンサーとして活動していくってみたいな視野にあったんですか。
うん、ああなんかダンスは趣味でみたいな、はいはい、当時もなんかちょっとナンバーに出たりとか、まあ、ちょっと踊りに行ったりとかっていうのは普通にイベント行ってたけれども、やっぱりでもその会社員やっててだんだんやっぱその生き方は自分にとってはちょっと狭いなっていう風に思ってる方が強くなっちゃって、その順風満帆にこう会社員やってたっていうよりかは、もちろん人間関係とかも全然良かったし、仕事内容も面白いんだけど自分としては楽しめてないっていうのが根っこにあって、ちょっとメンタル的にやられ始めて、そこから無理してなんかこう頑張ってる感にだんだん変わっていっちゃって、
うん、
そう、まあ、だから頑張ろうとしてたっていうのは後々から気づいたっていう、うん、
はい、
当時はなんか普通にやってる感じだったんだけど、
うん、
でそこでちょっともうこれは会社員続けていくのも難しいなっていう感じで、最終的にもう本当に3月の31日まで働くっていう、う
ん、
で4月1日から行かないっていう、もうギリギリまで働いて辞めるっていう風にしっかり全うして。
なんか違うなって感じたのはなんか具体的にどういうところだったんですか。
その後の ビジョンが見えなかったっていう、自分がそのずっと会社員になってた時に多分20代30代40代っていう未来をやっぱ先輩たちがモデルになってくるから、どういう人生を進むのかっていう、なんかその結果像みたいなものがあるわけで、結果像未来像か、そこら辺の人たちを見た時にそういう人になりたいわけではないっていう自分の中でちょっと思いがあって、もちろん家庭を築いて、で年収このぐらい で子供たちと世話をしながら会社の地位このぐらいでっていうのはその人たちにとっての幸せになるんだけど、なんかそういうのあんまりなくて、家が欲しいとか車欲しいとかあんまりイメージもつかなくて、課長になりたいとか違うなと、っていうところから少しずつ自分の描きたい未来はここでは描けないっていうのが分かってきたというか、だから感じてたもの、大学卒業するときに感じてたものをちゃんとこう明確に確認できたかなっていうふうに思ってる感じですかね、その時。
実際にじゃあ辞めて、その4月から行かなくなって、どうしてこうって感じでした。
あ、でも、そのまあそんなにお金使ってる方でもなかったし、まあその会社員の給料だけども、なんかまあしばらくは大丈夫っしょって思って会社辞めて、すぐに沖縄に一人旅行行きました。なんか羽伸ばしてやろうと思って、お金も使ってやろうと思って、まあ、格安航空で行ったんだけど、沖縄に行って、ただその時にもメンタルの状態全然良くなくて、やっぱり若干うつ気味な感じなんだけども、無理やり、いや俺は沖縄に行くんだって言って行ったんだけど、もともと飛行機苦手で、もう飛行機に乗ってる時から死にそうで、ただでさえメンタルの状態が良くないのに、さらにそこに緊張感っていうのも入っちゃったから、こんな飛行機乗りながら死ぬ死ぬ死ぬって思いながらグラーンってやられて、で久しぶりの飛行機だったから本当にもう泣きそうだったんだけど、でまあ向こう着いてもうボロボロになってたら、一応友達がいて沖縄に、元その会社の同僚で、あらたーみたいな、で車を飛ばしてきてくれて、いろいろ案内するからって言われて、もうボロボロでありがとうって言いながら車に乗せられて、でも沖縄の車の運転の人ってめちゃくちゃ荒いから、めっちゃスピード出すから、こんなになりながら車でいろんな海とか、なんかアメリカの基地とか米軍基地とかいろんなショッピングモールとか連れ回していただいて、ボロボロになって1週間ぐらい滞在予定だったんですけど、もう1日目から最後の日までずっとマンションの一室で寝てました。もうひどい。沖縄まで行って Airbnb でさ、あのホテル取るとかじゃない、 Airbnb で1日 3,4,000円ぐらいのなんかマンション借りてずっと寝てて、で本当にやばいぐらいメンタル行ってたから、ずっと教育テレビ見てた。お母さんと一緒のじゃんけんする、あのボタンこうやって持ってじゃんけんしてた、一人で。じゃんけんぽんみたいな。全然楽しくない沖縄みたいな。で、まあ、後々、いつも切ってもらってる美容師さんに相談して、ちょっとやばいかもしれないっすって言ったら、新田くん、一人旅行とか多分向いてないよ、ね。アウトドアじゃないんじゃないって言われて、あ、そうだったのかと。その時の自分の精神が異常だって思ってたんだけど、まあ、それもあるけど、単純にそういうものも向いてないんだなっていうのも、そこで学んだ。っていうのと、あとはすごいぼったくりのタクシーの運転手さんにも引っかかった。多額のなんかいろいろ連れ回してあげるよみたいな、あ観光って言われて、もうボロボロだから、はいって言って首里城行って、そうで首里城てっぺん行ったんだけど何も感動しなくて、ベンチでこうやって寝てる3時間ぐらい、であーダメなんだ、もうそのちょっと鬱っぽい時ってひたすら眠いから、でその後に下降りてって、タクシーの運転手さん、本当にヤクザみたいな人だったんだけど、金城さん、名前覚えてる今でも、金城さんに乗せてもらって、でなんかいろいろ観光場所あるから連れ回してやるよって言って、海にいいボートがあるんだって言って、海も苦手なんだよ、はいはいはい、でももうちょっと軽く景色見れるからって言って、ブワーンって連れてってもらって行ったら、なんか本当に人一人いない、なんかそこそこなビーチに連れてかれて、なんかやってるかやってないか分かんない受付行ったら、おばさんから出てきて、一人って、はい、あっち行ってって言って行ったら、なんか5、6人ぐらいなんか柄の悪いお兄さんとか、がいるような感じのところを連れてかれて、ただその人たちも一応お客さんだから、でなんかこう床がくり抜いてある、なんか底が見えるボートで沖の方まで行って魚見ようみたいなやつがあって、シーズンなはずなのに人が全然いないんですよ、なのにべらぼうにお金がかかるやつで、なんか変だなとか思いつつも、まあそれ払うじゃん、で乗ってから気づいたの、船海が苦手なので、どんどんどんどんその沖の方に行くから深いわけさ、でどんどん海の濃さがこう青くなってくる、もう死ぬ死ぬみたいな、 死にそうな経験ずっとしてて、やばいやばいみたいな。
一番向いてないエンタメ
っす。一番向いてない。で、なんか死にそうになりながら、もう吐きそうになりながら、気持ち悪くなりながら、その、なんかね、1時間ぐらいずっと連れ回されて、なりながら、また、向こうの方に戻って、なんか2万ぐらい取られて、で、なんか他のところとかもいろいろこう連れ回されて、ちょっと危ないお店の近くとかも、兄ちゃん、バスやってくとかって、これちょっと、あれだからカットしてやっとくとかって言われて、はあ、とかって言ったら、なんかそういう風俗のお店連れてかれて、いくらだよって言われて、あ、ごめんなさい、やっぱいいですって言って、帰って一人でこうやって飛ぶと言って、で結局、金城さんに払ったのが、5、6万ぐらい。
うわ
日本の話じゃないみたい
な。日本の話じゃない本当に。でも俺、もう本当初めての一人旅行だったし、メンタルもボロボロだったから、もう言われるがままにそういうもんだと思って、5、6万ぐらいポンって払って、ありがとうございました。じゃあなーって。で、家帰ってから知った。それが詐欺だから。5、6万取られたんだよねって言ったら、それ普通にあれでかまられたねって言われて、近所みたいになって、もう多分今近所さんめちゃめちゃバカバカ儲けてると思う。そういう経験を沖縄にして、そこからやっと会社辞めて、なんかこう落ち着いて、もう一人で多摩川歩いたりとか、やばかった本当に。もうね、心の救いがなさすぎて、裸足で歩いてた。街を。
マジっすか、
うん、だからまあ近くに多摩川とか、多摩川まで行って一人で裸足で土手の上とか歩いたりとかして、本当にちょっとやばいよ、ね、ああ気持ちいい、ああ太陽とかってやってた。会社辞めてから
昔から波のある性格だったんですか。
いや全然波のある性格とかじゃない、はい、し、はい、自分はメンタル強いと思ってたから、
うんうん、
なんか高校大学ぐらいまではそのなんか精神参っちゃう人の気持ちが分かんないというか、うんうん、そういう人はもう弱い人って思ったから、はいはい、自分が
根っから陽キャ なんかイメージは
あります。まあでも元がだから陽じゃなかったんだね多分、うん、陰なんだけど自分でそれをなんかこううまく「ヘイ!」っていう風にいけちゃってたっていうのがあって、うんうん、本当の自分の性格っていうところまではちゃんと把握できてなかったのかもしれなくて、うんうん、でそこら辺でどん底を落ちに落ちきって、うん、あの時はやばかった。だからなんかこう靴磨いてるわけじゃん、会社員の時に。
はい。
偉いでしょ、革靴もちゃんと磨いてるんだけど、あたーって言って、あそこの台所に、今包丁あるよな、みたいな。
はい。
あれ俺死ねるな、みたいな。
へぇー。
本当に普通に、あ、今死ねるっていう、なんかあれになるらしくて、うん。で、その感覚になった時に、あ、俺やばいかも、その時にちょっと思って、はい、そこからちょっとこう、今の生活は変えなきゃなっていうか、うん、環境を変えなきゃなっていう思いもあって、まあ、そういうのをいろいろ含めて会社辞めるっていうふうにはなったんだけど、うん、そうだからなんか自分の中でずっとこういうもんだって思ってたのが、いろいろそこでこう壊れてったというか、うん、っていうのはあるかもしれない。
うんうん、各々の活動っていうのは会社員時代からやってたんですか、うん、
あ本当に辞めてから。
あ辞めてから。
そうそうそうそう、辞めて自分の中でやっぱりなんかこう表現、うんしたいな、ダンスっていうのをもう一回やりたいなって思った時に、舞台やりたいなってずっとやっぱ思ってて、それこそ連盟公演だったりとかその前とかもそうなんだけど舞台やってたんで、であとはそのお芝居っていうものとダンスっていうものを掛け合わせた新しいステージは何かできないかと。で結構自分の中で憧れてる人物像というか、いいなこの人ってリスペクトしてる人が結構舞台人の人 でその人たちのようになりたいって当時はすごく思ってて、まあ、会社も辞めたことだし、周りの人間にちょっと声かけてやろうかなっていうので始めたのが思
う
一番最初のステージが4人でやって、早期と、はい、リチャードと、はい、あとヨッシーさんっていう歯医者さんと僕の4人でやったのが一番最初かな。
うん、
そうだから今思うとその3人はよくぞまあ OK したなって思って、
確かに
そう、うん、舞台やろう、あいいよ面白そうって言ったその早期とリチャードとヨッシーさん、はい、で大地はなんかスタッフで入ってくるんだけど、はい、普通にやべえなと思って、うん、感謝、マジ感謝、
うん、
軽ですね、はい、
会社員、あどうですか、あそうですね、辞めてから、うん、まあ舞台いいなってできて、うんうんまあ、アイデアとかも、
うん、そうね、脚本とかは全部自分でやって、
はい、
まあ、構成だったりとかも含めて、うん、であとはもうみんなで本当に相談しながら一個一個の作品作るっていう感じでしたかね、はい、お芝居する人は僕だけだので、
はいはいはい、
僕が芝居でなんかこうストーリーみたいなのを作って、そこにみんなのダンスをはめていって全体を完成させるっていう作り方 ですね。
やってみてどうでした実際。
あ、でもめちゃくちゃ面白かったなっていうのがあって、その時の僕のアーシャとか見るとマジげっそりしてて、今よりも体重が多分5キロぐらい、うん、少なかったんじゃないかな。本当に会社員辞めた頃の一番最初の時の写真はもう頬とかもうげっそりしてて、なんかこの辺刈り上げてるからなおさらなんか顔が細く見えてて、でまあなんか少しそのメンタルが安定してないから、なんかその踊っててもすぐ息切れちゃうみたいな状態にやっぱりなってて、そんな中でもステージにこう無理やり立ったっていうところでは結構こう新鮮な記憶というか残ってるものではあるけど、まあ総じて割と頑張ったステージだったっていうふうに思いますけどね。はい、
なんかこうさっき話してた、実は自分元をたどるといいんだったかもしれないっていう面もちょっとこう自分の中で把握し始めつつ、やっぱりその舞台でこう表に立つっていう、そこの中心情っていうのは、
ああなるほど、いいなのにそのステージに立つっていう、ああなんかそうだな、まあいいんだからこそ立つっていう感覚かなっていうふうに思ってて、なんか割とその時のストーリーも等身大の、それこそ会社員を辞めるっていう当時の自分をそのままストーリーに当てはめたもので、そこにちょっとファンタジー要素を入れて作品に落とし込んだんですけど、割と自分というものを表現するマインドには近くなったかなっていうふうに思ってて、多分その大学生の頃のウェイな雰囲気のままだったら作れなかった内容かなっていう、その感情の表し方とか含めてっていうのはあるんで、それだからこう舞台やろうっていうふうに思えたっていうのはあるかもしれないです。
なんか明るいダンスっていうよりは結構シュールな世界観が特徴的だなと
確かに思
っていて、
なんかそこはやっぱネクラかなって思ってて、なんかそのちょっとシニカルな笑いだったりとか、シュールな雰囲気っていうのが個人的に好きで、ちょっとこうっていう風にってなるやつがかっこいいので、自分がやっぱり影響を受けた人たちがそっち系なんですよね。一世尾形さんとか、あと小林健太郎さん、ラーメンズとか、でなんか大爆笑を取りに行くっていうよりかは、なんかちょっとこう面白い言葉だったりとか、そのぐらいが心地よい、だからなんかその漫才的なものっていうよりかはもう少し落ち着いて笑いは好きなんですよ、そういうのは。なのでそこにこう程よい温度感で触れられるものがいいなっていうふうに思ってて、まあ、自分のそのフィーリングと近い、ネクラな部分と近いかなっていうふうに思いますね。
なんかこうテーマとかこう舞台をこう作っていくときに、お客さんに伝えてメッセージみたいなのもあったりするんですか？
メッセージが先に来るというよりかは、毎回情景、これで終わったら面白いっていうところから作るんですよ。今回のテーマはこれですじゃなくて、こういう風に終わったらうえいっていうぐらい、そのぐらいのシンプルな、なんか絵がビジョンみたいなのを自分の中で作って、それが結構音楽から来るインスパイアだったりとかするんですけど、まずそこから組み立てるというか、そういうのがまさにそのお風呂の中、こういうのがあって、これで見終わって、ここで暗転したらウェイこれじゃーんって言って、そっから作っていく。でそのストーリーになった時に、ストーリーにする時に、じゃあ今回どういうテーマでそれを伝えていこうかっていうものをやっていく。なんかそのラストのシーンで割と具体的な人たちがもう出てるので、なんか電車の中だったりとかっていう風になってくると、じゃあ今回のストーリー電車だな、で電車をにまつわる話で何かできるかなってので、前回の作品が電車の中だったんですけど、トンネルっていうやつだったんですけど、僕が大学生の時に経験した駅員さんのアルバイトをそのまんまストーリーにするというか、そこからモチーフを持ってって、でじゃあ駅員さんっていうキャラクターの人物がどういう心情の変化を起こしてラストにつながっていくかっていうのをその後に考える。
なるほど、オチから最初に、
オチから最初に作っていくから、ストーリーは割とこう後付けというか、なんか明確に本当にこういうことを発信したいっていう思いは全然なくて、それはむしろ何でもいいって言っちゃうとちょっと軽くなっちゃうんだけども、もちろんそれはその時に思ってる大切なことっていう風にするんですけど、あんまりそこを押し付けても面白くないなというか、まあそこは受け取り手の人たちが自由に取ってもらえるんじゃなくて、 まずは面白いことが前提、だからそこを組み立ててまたお好きにどうぞっていう感じですね。
なるほど、
はい。
なんか新田さんのキャラクターの話なんですけど、ほうほうほう、なんかまあさっきシュールなお笑いが好きって言ってたんですけど、うんうんうん、今って結構、まあ、YouTuber として活躍されてて、結構まあ大衆受けするというか、すごい、まあ分かりやすい面白さみたいなが結構特徴的だなと思って、そこの、なんか どっちが新田さんのキャラみたいなところはすごい見てて思ったのかなと思ってて。
多分、これはどっちも僕で、その、使い分けてるっていう感覚もなくて、やっぱり純粋に一番最初に自分がダンスに触れた頃の感覚、それこそステップアップ見たりマイケル・ジャクソンさん見たりっていういわゆる王道のパフォーマンスを見て、エンターテインメント見てすげーっていう気持ちと、やっぱり自分の心の中にあるそのちょっと影な部分とか真面目な部分、ネクラな部分っていうものから派生してくるエンターテインメントと2つやっぱりあるなって思ってて、だからまあネクラって言ってはいるけど明るい部分ももちろんあって、お酒は別に飲めないしタバコも吸わないし、パーティーな雰囲気っていうのは憧れはする、お酒飲めたら多分みんなでショットしてウェイとかってできるんだけど、それができない自分もいるから、そういうところでなんかちょっとこうブレーキがかかるっていう性格でもあって、まあなんかその体質的なところから来る性格もあると思うんだけど、ただなんかこう自分いろんなやっぱ側面があるんだな、それで一個でやっぱこの新田っていう人物なんだろうなっていう、だから YouTube のやつも結局あれは自分だし、で、舞台とかでやってるやつもやっぱり自分かなっていう、どっちも、
どっちも苦でもなく、
どっちも苦ではない、ナチュラルな姿かなっていうふうにですね。
めちゃくちゃ面白いです、そのおのおのでこう活動していく中で、まあ、YouTube っていうのはもうあったんですか、自分の中でいつかやろうっていう、
YouTube をやろうっていうふうに思ったのはもともと自分が、ダンスのレッスンをやってる時に、これも中学生にダンスを教えてたんですよ、学校で教えていて今もやってるんですけど、最初はなんかそのヒップホップをやってみようとか、あとはポップやってるんでポップのやつやってみよう、楽しいって聞いたんですよ、やっててしばらくして、まあみたいな、みんな何したいのって言ったら、いや私なんか K-POP ハマっててみたいなことしかなくて、で僕 K-POP 見るのは好きだったんですよ、でダンスとかもやっぱかっこいいなっていう風に思ってたんで、あそうなんだ、じゃあ K-POP のダンスやってみるって言ったら、やりたいやりたいみたいになって、で K-POP のダンスをみんなで練習したりとかっていう時間を設けたんですよ、そしたらめちゃめちゃこうレッスンが明るくなって、ヒップホップで僕の作った振り付けやるよりも全然楽しい、もう見たことあるしイメージもあるしお手本があるから分かりやすくてっていうので、でその、その日だけのレッスンにするんじゃなくて、それを動画で YouTube に出しておけばみんなが見れるかなっていうふうに思って、YouTube に出すよとかって言わなかったんですけど、多分同じような気持ちの人たちいるんだろうなって思って、そういう人たちに向けて教材として、その学校で教えた内容を YouTube に撮ってあげるっていうのをやってみたら、意外とこうコメントとかで、この楽曲もやってほしいです、やってほしいですっていうのがあって、一番最初はこういうスタジオでここにカメラを置いて、こっち側で自分映して、振り付けを解説するっていうスタイルで、なあどれぐらいだろう、半年ぐらいかなやってましたね、それがスタートです、教材のためのダンスレッスン動画、新たダンススクール、だからまあダンススクールっていうふうに言ってるんですよね、
まあ、その教材として YouTube 始まってじゃあこれ YouTuber いけんなってなったのはきっかけとかあったんですか、本格的にこうやろうってなってったのは
もともと自分の中で自分が主体となってこう情報発信ができる媒体として YouTube ってすごくいいなっていうふうに思ってて、同期でいうとケイスケっていうダンサーがいて、彼はもう YouTube をそれこそ5年前ぐらいからずっとやってる人間ですごい先見の明があるんですけど、彼に1回相談して、まあ、今ダンスとを仕事にしてやっていこうとしてる中で YouTube っていうものも活用していきたいっていう話をしたら、絶対向いてるよっていうふうに言ってくれて、で、まあ、昔から MC やったりとかステージで喋るっていうのをやってたから、割とこうトークは自分にとって苦ではないっていうのがあって、 喋りつつもダンスっていうものをこう発信していける、うん、で今そのアイドルが好きっていうのもあるしアイドルを求めてる方たちも多いので、うん、そこら辺はやっぱりこうマッチするよね、うん、条件がいろいろっていうものをいろいろ組み合わせてそっち系で YouTube でこう上がっていきたいなっていう思いは最初からやっぱりあって、うん、で、振り付け解説っていうものをしていきながらそういう振り付け解説で日本でこう第一人者じゃないけども振り付け覚えたい人がいたら僕のチャンネルのところに来てくれるみたいな人になれたらいいなっていうふうに思ってて海外の人たちで結構そういうのやってる人多いからカバーダンスとかそういう人になれたいなっていうのが一番最初ですね、
はい、その今までの点がこうつながっていったみたいな感じなんですかね、うんうんうんうん、
そうですねまさに
シンプルにめちゃくちゃ気になるのが、うんうんうん、あの分析力はどうできたんですか？
なんかそもそも、動画のスタイルが変わったところにもなるかなと思うんですけど、はい映像でここのポイントがねって言いながらこう喋っていくが、うん、あれなんでやったかっていうとその TWICE にももさんっていう日本人のメンバーの方がいらっしゃって、はいでまあ、SNS とかで結構情報収集してた時になんかそのももちゃんのダンスがそんなにあんま上手くないんじゃないみたいな、うん、ちょっとこうネガティブなコメントが目立つシーズンがあって、はい、そんなことないのみたいなダンスやってる人が見たらめっちゃ上手いじゃんって思う動きなんだけども、はいはい、おそらくそういう風なコメントが出てしまうのはダンスやってないからなんだろうなって思って、うん、それをそんなことないんですよっていうのを動画に上げたんですよ、はい、それがダンス解説っていう喋りがもうメイン、うん、自分が踊るんじゃなくてもう喋って伝えるっていうのがメインのコンテンツになって、うん、そこが起点となって今のダンス解説っていうスタイルが生まれたんですよ。
はいはい、
で、何でしたっけ質問が
分析力。
分析力。で、そのももちゃんのダンスのここがすごいっていうポイントをこう見てるのはまず自分の、はい感動するポイント。
はいはいはい。
うん、感動しやすい人間で、はい、なのでまず感動することが大切で、あとはポップやってるっていうのがあって、ダンスめちゃくちゃ見るんですよ。細かい部分。うんそのアイソレーションだったりとかその質感、うん、とりあえずその重たさ、ゆるさ、あとその空間に対するアプローチの仕方、うん、音の聞き方、まあ、あとその僕だったら表情とかっていうの気になっちゃうんで、はいはい、そこら辺含めて今までこう関わってきたダンスの見方っていうものをそのまま当てはめてみてるっていうところ、うん、であとは周りの人間が結構その見て分析する人が多いんで、はいはい、そういうのをダンサー同士ダンサーの人って結構やっぱそういうのあると思うんですけど、うん僕の周りはとりわけ見てしかもそれを褒めるっていう人たちがたくさんいて僕も別にそんな自分大したことないと思ってるんですけど新たなそれめっちゃいいよねみたいな言ってくれる友達も多いし僕もそれを言ったりとかする人たちが多いんでそれをそのまま動画のスタイルに生かしてるっていうことですね。周りの人の影響僕の周りの人の影響が割と多いと思います。
結構あれさその YouTube 実際に撮って、うん、じゃあこの PV で解説やるってなった時に、うん下調べというか結構何回か見てから撮ったりするんですか？
ああ確かにそれはありますね。だいたいその1個のパフォーマンスをまずは通して全部見て純粋に感動するっていうポイントと、うんはいはいはい、で2つ目は気になったところをめっちゃ細かく見ていくっていう作業をしてで何分何秒にこういう動きをしてるっていうところの動きに対してタイトルをつける、
うん
羽ばたく翼みたいな感じで1個その見たものを自分が感じた言葉に変換してメモしていく、うん、でそれを解説するっていうぐらい。台本は特に動画ないんですけど、
はい
何を喋るかっていうそのテーマごとに何分何秒のところを取り上げるっていうメモは最低限してますね。下調べはそんな時間かかんなくて多分20分ぐらいで終わりますね。まあでも3分なんで、
はいはい、
まあかかってるってことまあそのぐらい
もともと好きなもんだからもう、
うん、
そうあれですよね絶対に
好きじゃないのこれ無理だな
絶対そう愛がめっちゃ伝わってきます、
ね、そう、はい、いやもう本当楽しくて仕方なくて、うん、自分でもびっくりするぐらい今楽しいのよ、うん、っていう状況だったらやっぱダンスずっと見てられるから、うん、みんな上手い人たちだから、うん、こんなの楽しいっしょみたいな感じ、
うん、実際動画を撮るってなったら、うん、あれほぼ長回しっていうかもうカットせずにずっと流します。
もう
撮ってますよね、
うん、そう
あれってなんかまあ編集っていうか、
うん、
なんか結構してるんですかそれとも、
うんうんうん、
ほぼ使ってる
ほぼ使ってる。20分撮っ 20分撮ってないな、18分撮って16分にする。
はいはいはいはい、はい、
そのぐらい。大体あ、なんかこの部分いらないなっていうのを後々こう消したりするぐらいで、基本的にはほぼつなぎぶっ続ける、うん、でなるべく18分で撮り終えようとか、15分の動画にするために17分ぐらいで喋り終わろうっていう風な目安は自分の中で持ってやってるんで、
なんかある程度何分の動画が伸びやすいとかってあるんですか、
う
ん、
伸びやすいというよりかは視聴者さんが見やすいっていう、はい、中では15分より16分よりは15分まではギリセーフ、
うんうん、
で15分以内であれば例えば14分13分だったらもっと見やすくなるかなっていうところは、16分になると15と16の差って結構大きくて、体感としてやっぱそこあるらしくて、結構ヒアリングしてたり周りの人にどれぐらいだったら見やすいみたいな、一番最初の動画29分喋ってて、長い20分以上普通に喋ってて、でもそれが普通だと思ってたので、なんか今考えたら絶対に長い、で16分も多分ちょっと長い、まあ、15分以内で15分何秒で終われるように編集したりとかしてますね。
なるほどね。数字ってやっぱ結構見て、うんうんうん、アナリティクスというか、
うんうんうん、
見て結構研究はしてる。
まあそこそこ、
うんうん、
あんまりそのとらわれすぎず、はいはいはい、結局その数字取れるものだけやってればいいっていうのでもないかなって思ってて、単純に自分がやっぱ興味あるもので、でまあそこで数字につながるっていうのは自分の興味と視聴者さんの興味が結構合致してるからっていうのもあったりとかしてて、そこら辺は割とこうあんまり考えずにやってるかなっていうのはもちろんあるかな。ただ、YouTuber として最低限のラインっていうのはやっぱ確保しておかなきゃいけなくて、伸びない動画を上げ続けてるとおすすめに出てこなかったりとか、普通にそのなんだろう、エンゲージメントみたいなところに関わっちゃうから、うんうん、なるべくそのマニアックすぎることはしない、
うんうん、
ポッパーの誰々さんを紹介しますって言っても、はい、多分みんなそんな興味ないから、そういう扱い方はしないかなっていうところはやっぱりあるかな、
うん、そういうのってもうほぼ独学なんですかね、誰かに教わったりとか。
あ、でも独学かな、やっぱり動画上げてて体感値としてやっぱりあるのと、うん、まあ、結局最終的に数値になるから、
はい、
こういう系は多分伸びるんだろうなとかっていうのはすごくある。であとはそのツイッター見ながらトレンドっていうものに触れるっていうのはあって、あそこでたくさんやっぱ K-POP っていう大きいファンダムの中で情報が飛び交ってくるから、うん、今こういうことが話題になってるとか、時事ネタとかめちゃくちゃやっぱりあるから、
うん、
こういうアイドルとこういうアイドルが例えば交際しましたとか、それも一個のコンテンツとかになるわけで、ってことは今その二人がホットな人だから、うん、その人たちのダンスっていうのを解説すると興味っていうものがこう紐づけられるっていうのはやっぱりあるかなっていう、うん、
そこはじゃ、うん、結構ネタ元というかアイデアはツイッターから、うん、
ツイッターとか、まあ、あとはそのカムバックって言って毎回こう新曲リリースします、うん、でステージやりますとかっていう風になると、その界隈の方たちがうわって盛り上がるから、うん、そのタイミングで動画を出すっていうのはやっぱり一個大事かなっていう風な、カムバックシーズン3月からこれから結構カムバックが多くなるから、忙しい時、
うんうん、なるほど、うん、やっぱ新さん結構なんかロジカルに、うん、結構そうっすよね、
あ
そうそうそう、
ロジカルではあると思う、
うんうんうん、
そこら辺はやってき
ます。強いな、なんかキャラ、そのキャラとロジカルが
嬉しい、まあそうっすね、
見つけましたね
見つけましたね
見つけましたね、
はい、しかも作ってないっすもんね、
うん、
そのまんまですよ、
そう、そのまんま、なんなら朝起きてもうボサボサの状態でも撮ってるもうだからそこはやっぱ会社員とかいろいろ経って作る必要はもうないよね、
うん、
諦めみたいなところに一回落ちてそういう自分になってるから、だからあの時期もやっぱ必要だったんだな、
はいはいはい、
YouTube やる上で、
はい、
もしあれないで YouTube でニャーですってやってたら多分なんかこいつってなってた
と
思
う、
私多分どっかで限界来てると思うから、
なんかそこに YouTube に行き着くまでに他にいろいろやってたことってあるんですか、そういう、
いや特にないかな、
うん、
もともとでもそういうのが向いてるとは思ってた、自分の中で喋るとか、
はいはい、
うん、あとはその説明する、
うんうんうん、
MC やってた時にこれなんかめっちゃいいねって言われたのが、はい、大学4年の時にハウスのチームハウスコマの紹介する時に、はい、ハウスって多分見てる人知らない
の、うんうんうん、
だからハウスって足で踊るので、
はい、
足いろいろ見ててくださいって言って見てもらったりとか、 このコマってこういうジャンルなのでこういうところ注目っすみたいなのを軽く触れて見てもらったら、すごくそれがお母様方から結構見やすかったわみたいなのがあって、でその学祭とかで喋るとやっぱり本当にダンスじゃんって見に来る人が多いから、そういう人たちに向けた言語化みたいなものはその時から意外としてたかなっていうのは今思うとあるか。
逆に会社員の時のなんか経験値が今に生きてるみたいなのってあるんですか？
あ、もうメールその案件だったりとか企業さんからのメールのやり取りとかでやっぱりこう丁寧にメールの文章を作ったりとか、あとはその接する時に基本的に、まあ昔はその得意なんだけど人と接するのはある程度日和らないというか、初めましての企業の方でも全然大丈夫かなみたいな、一人で新入社員の頃から結構大手の会社さんと一人でやり取りするとか、それこそ飛び込みで新規のとこ行って、うん、そこ取ったりとかっていうのは、うん、生きてるかなっていう。
もう筋力がその時について
る。そうね、うんうんうん、そこから、うん、
じゃあその分析だったりその YouTube の今みたいなロジックとかはもう根っからの部分って感じ
ですか？根っからの部分だと思う、うん、本当に YouTube のために用意したものではない、
うん
うん、逆に自分の持ってるもので YouTube にどう変換していくとかっていう考え方の方が正しいかもしれないですね。はい、
なんかこう登録者数のこう変遷みたいなの見ていくと、
うんうんうん、
急激に伸びなかったですか？
ああ、急激に伸びた、急激に伸びた。
あの時ってなんか自分の中であったんですか、転換点というか。
ああ、特にないんだけど、同じことをずっとやってたんだけど、ただ、嵐の大野さんのダンス見て、うん、でちょうど YouTube に嵐さんが動画を解禁したっていうタイミングだったから、うんうん、めちゃくちゃ見てみたいなと思って、うん、でそのダンスプラクティス見て大野さんのダンスがやっぱすごかったから、うん、めっちゃうまって思ってこれ解説したいと思って解説したら結構ファンの方が多かったなって、はい、そのあんまりそのファンダムの規模感とか全然知らないから、はい、動画上げたらなんかいつの間にかバズってて、
はい、
うん、80万、90万ぐらい再生されてて、そうそうそう、結構マニアックなこと言ってるはずなんだけど、はい、でもそれを見る人が多くて、で、まあ、僕の解説見てもう一回嵐さんのプラクティス動画見てっていうこう行き来する、
うん、
でなんか嵐さんのプラクティス動画の再生回数めっちゃ伸びてて、
はいはいはい、
それ上げたことによってなんかそういう、あ、なんだろう、影響が出てくるんだな、うん、こういうダンス解説って、うん、っていうのでちょっとこう自分のやってたことに自信を持てるようにはなったかなっていうのがありますね、
うん、逆に発見だったって感じです
ね、うん、あ、こんなにあの見てもらえるものだ、なんだな実はみたいなっていうのはちょっとありました。あとは、あ、伝わってんだなっていうのはその時に結構分かったっていう、
一般の人と
か、うんうん、
なるほど。なんかこうダンスにこうと限らず、うんうん、映画とか曲聴いたりアクションとか、
はいはいはいはい、
もうこう徐々にコンテンツが増えてったじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこの軸みたいな、
あ、
はい、きっかけとか、
もともと YouTube って結構自由な媒体だよなっていうふうに思ってて、で、まあ、自分のチャンネルを持つっていうのはすごく安心できるというか、表現の幅、やっぱその舞台っていうのも自分の舞台、自分がやっぱ演出してっていう目の届く範囲で物事をやっぱ完結させたいっていうのがあって、それが YouTube でも全く同じことができて、これがしかもオンラインで、うーん、自分の興味のあることをもっとこう自由に発信していいんだろうなっていうところから、そういうものにもちょっとずつこうアプローチをしていったっていう感じで、まあ、なんかこうチャンネルとともにコミュニティみたいな考え方があって、自分の考えに共感してくれる人たちが集まる場所っていうのが YouTube かなっていうふうに思ってるから、割とそういう意味では、うん、安心してコンテンツをこう発信できるというか、逆にこういうの興味あるんですけど皆さんどう思いますかみたいな問いかけの場所になったりとかもするし、面白いなっていうふうに思いますね。そういう使い方をしてます。結構
ありがとうございます、
はい、
なんかそうだな、丸田さんはやっぱダンサーじゃないですか、はい、なんかその視点でそういう、まあ、アイドルとかの動画を見てて、うん、なんかまあ、感じたこととか思ったことを一般視聴者になんか楽しく教えるために意識していることって、
うんうんうんうん、ああ、なるほど。なんか、
まあ、ダンスに興味がない人とかでも
伝わるように意識してることみたいなのがあるのかな
っていう。これは自分が面白いと思ったことを喋る、なるべくかなっていうふうに思ってて、もうそれだけかなって、本当に僕すごい面白い話ことがあってっていうのを話すみたいな、最近あった面白い話を一生懸命伝えるっていう、別に話がめちゃめちゃうまいかっていうと自分ではあんまそうは思わないんだけども、なるべく自分がその時感じたものを分かりやすく伝える、だから伝わって、あ、これ伝わってないかなって思ったらちょっと補足したりとかも結構ザラにあるし、なんとかしてこの思いを共有したい、この感動を一緒に味わいたいみたいなものが根っこにあるのかなっていう、だからなんかそれが分かりやすくなるために具体的な、それこそこの前はメッシの話をちょっと出したりとかしたんだけど、どういう例えを出したら分かりやすいのかなとかはすごく考える。あとそのダンスの質感を伝える時ってすごく難しいから、もう顔とこの手の雰囲気と、あとは例えばそのちょっとカリッとした瞬間で、アーモンドを噛んだ瞬間みたいな言い方をしたりとか、なるべくこう身の回りで体験したことのあるものに置き換える努力みたいなのはちょっとしてるかなっていう。あとはもう難しい言葉は絶対使わない、専門用語は。アイソレーションっていうのはあるんですけど、こういうやつですみたいな、この部分だけ動かすっていうものなんです。アスライソレーションとか。でこれも上手い人は深いんです、うん。僕はこれぐらいしかいかないんですけど、もっと上手い人はこのぐらいいくんです、うん。じゃあ映像を見てみましょう。入るんです。これすごいんですよ。っていうと、すごいんだっていうふうになるんです。実際にやってる人間なんです。で、やってみて、僕これぐらいしかいかないんです。で、これぐらいいくんです。だからすごいんですっていう。うん、全部僕基準に。して僕よりすごいことをしてる人たちなんですよっていう、
比較対象を作って、
自分を全然普通に素材として使うっていうのはあるかなっていうふうに思ってますね。なるほど、
上手今めっちゃおわーって。なるほど。
でも結構まあその YouTube にチャレンジしたいけど、なんかどうしようかなとか思ってる人って結構いると思うんですけど、なんかまあ、あ、これやってよかったなとか、YouTube をまあ企画するにあたっても、なんかこれまでの経験で、なんかまあ始めたいみたいな人に、
なんかダンスっていう、持ち物があって、
はい、
YouTube っていうところでどうやってったらいいか、なんか最近ダンス解説する人増えたんです、
はい、
それは僕の中ではすごくいいことだな、なんかこう、まあ、解説というよりかはそのダンスでこう感動しましたみたいな方が割とこういいのかな、その人の感じ方をそのまま発信するのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、僕はそこでその言語化をしながら自分が解説したいっていうか知りたい人に教えたいっていう状態なんですけど、それが自分が発信したいでも全然いいと思うんですね。ただ、YouTube っていうのはすごくシビアな環境で、視聴者の人がいないと成り立たないものだから、そこと自分の興味関心がいかにこうマッチしてるかっていうところは冷静に見ていただいた上で情報を発信するといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ダンスってなるとどうしてもやっぱ踊ることがメインにみんななりがちなので、踊った後にちゃんとそれを言葉にする、どう思ったのかとか、どういう気持ちでこういうことをやったのかとかっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに、踊ってるだけだと伝わらないっていうのを念頭に置いて発信するのが大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。特に相手がこうダンサーじゃないですもんね、一般の
方。そうなんですよ、ダンサーって少ないんで、日本中にいないんでほぼそれをちゃんと理解するっていうのは、なんか僕も一時期言われたんですよね、あのツイッターのトップのところに、
はい、
トッピンとか、ナオカン、いや知らんみたいな、
はい、
ダンサー、いや知らんみたいなそんなのは読んで理解できる人ってほぼいないから、あそこでダンスのジャンルを書くっていうのは不親切ですよね、って言われたことがあって、確かにダンスやってます、振り付けやってます、 演出家やってます、本当に丁寧な紹介文みたいなものをあそこで書いてあげないと一般の人には伝わらない。だからそのぐらい人口としては少ない比率で、 1% ぐらいみたいな感じなんで、今はそれこそ増えてきてはいるけども、でも言うてそれも若い子たちの一種のなんかそう趣味の一つに入ったぐらいだから、野球サッカーなんとかかんとかダンスっていう中にグッて入ったぐらいだから、そういう意味で言うとまだまだ浸透しているものではない、見たことがある人は多いと思うけど、その具体的なものまでは知らないっていうのがほとんどだと思うから、もっともっと、歩み寄るというか、っていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね、
ありがとうございます、
はい、
では最後にですね、
はい、
今後の展望ですね、
はい、
これまではこう YouTube 始めるまでの生活と、で今 YouTuber としての今の活動として聞いてきたんですけど、
はい、
次最後ですね、今後どうなっていくのかっていう、
は
い、
ああなるほど、
気になってるところなので、
まあまずはなんか、まあ、最近対談企画とかやってるじゃないですか、
はい、
まあなんか今後、まあ、さらにやっていきたい企画とか、コラボとか、なんか考えてることですか。
理想の、まあ、今後の展望としてこういう人でありたいなというのは、まあ、一個アーティストの人とそのファンの方たちをつなぐポジションがやっぱり自分の中で、やっていきたいなというふうに思うところで、まあどちらにもこうリスペクトがあるっていうのが僕の中であって、ファンの方たちはファンの方たちで本当にやっぱ素晴らしい人たちですし、やっぱその熱量で、あとはそのアイドルの方たちもすごくやっぱり熱量、アーティストの方たち持ってらっしゃって、ここがやっぱりこううまくなんですかね、ベクトルを揃えるというか向かっていく方向だったりとか、やっぱり作品に対する情報ってもっともっとたくさんあるはずなんですけども、それが受け手の方たちには細部までは伝わってないのかな、すごく表面的な部分で伝わってしまってる部分があって、でもそこにかけてる思いだったりとか、どういう気持ちでやっぱその表現をしているのかっていうところがすごく大切だと思っていて、一つ一つの作品にやっぱりたくさんの方が加わって、照明さんも音響さんもいるっていう中でのテクニカルな人たちとアーティストの人たちがいるっていう、そういう現場から生まれたもうその一滴3分間という作品がめちゃくちゃやっぱこれってすごいことなんだよねっていうのを裏側を知ってるからこそ分かる、でこれを熱量を持って伝えて、で逆にそのファンの方たちはやっぱそのアーティストの方たちを支える思いで、エールを届けたりとかメッセージ書いたりとか、でこの人たちがいるからこの方たちがこう頑張れるっていう、この関係性ってすごく美しいものだと思ってるんで、そこに、もう一個存在しているその作品というものに対しての、通訳みたいな立場で自分が入れたら、もっともっとその皆さんのこういうことをファンの方たちは言ってましたよっていう伝え方もできますし、アーティストの人たちはこういうふうに作ってますよ、すごいねっていう、ここの意思疎通をもっともっと取れるような、感じでいきたいなっていうふうに思ってて、そうなったら結果的にめっちゃハッピーじゃないですか、
はいはいはい、
ここの環境って今よりももっと良くなるだろうな、でそれぐらい価値のあることをやっぱりお互いにされてるっていうのを僕の中では見ててやっぱ分かる、どっちも見てるからこそ分かるので、ちゃんとそれを言葉にする、で、もういろんなアーティストの現場のところに行ってそういうことをやれたらなっていうふうに思ってますね、
いや最高っすね、
本当に
そうっすよね、だって原田さん自身もめちゃくちゃこう愛がすごいじゃないですか、
ピンポ
だったりそういうダンスとか、プラスこう舞台を実際に制作してるっていう、舞台人でもあるっていう、確かにそこをくっつけるっていう、
だから舞台やりながらなるべくやってることの、もちろん見せる部分と見せない部分はあるんだけれども、届けたいものってやっぱすごく多いんだけど、そこが伝わらないとやっぱもどかしい、だから僕は喋るっていうのをステージの上でやるんですよ、それが結果的にお芝居になったりとか、でもナレーションで入ったりとかもするので、そういう意味ではとってもその言葉のありがたさみたいなものがやっぱりあって、もちろんそこを見て感じてくださいっていうのも全然ありだと思うんですけど、ただ慣れてない人からするとやっぱりある程度のガイドっていうものは必要になってきていて、そういうガイドをつけて見ることによって、見る側のその経験値っていうものを 高めていく、うん、で最終的にはお互いにこうレベルがどんどん上がっていってすごいハイクオリティな環境で、うん、もうパフォーマンスしたらこっちが見た瞬間に湧くみたいな、うん、うわそれはすごいっていう目を持ってもらえたら一番いいなっていうふうに思いますね。今これやばいっしょ、うわそれやばいねっていう疎通ができたら一番最高じゃないかなって思ってて、それはでもダンスの現場ってあるじゃないですか、うん、もう絶対かましに来る、うん、パーンみたいな、呼ばっていう、うん、あれがやっぱ楽しいからダンスのイベントとか行ってクッてなるんだけど、はい、それが同じようにいろんな現場であったらいいなっていうふうに思いますね。
めちゃくちゃいいポジションですね。
めちゃくちゃいいポジション本当に。
全員がハッピーによりハッピーになるっていうための
一番幸せじゃないってちょっと思って、うん、もうなんかゲームしてたりとか、うん、なんかなんだろうな、ゲームしてたりとかしか出てこないんだけど、よりも全然楽しいことだと思ってて、しかもみんなでこう一体になれて、ただなんかこう飲み会でワイワイするのも楽しいけど、なんかそういう一個ダンス、パフォーマンス、音楽っていうものを通じたコミュニティ、交流みたいなものはめちゃめちゃ大事だなって個人的には思ってる。絶対楽しい。そして、うん、そこに対しての自信があるから、それを自信持ってこう解いて回るみたいな、いいんすよって言って回るっていう感じかなっていうとこです。
なんかこう願わくばこんなことがしたいみたいな、今後の
僕は、ね、自分の今チャンネル持ってるってのがあるんですけど、はい、自分の番組普通に持ちたいなと思ってて、もうゲストでいろんな方を呼んで、もう新作出るたんびにその、まあ、ダンスっていう切り口から今回 の, その作品にかける思いみたいなものを聞いて回りたい、うんうん、ゲストで来て、だからタモリさんみたいなポジションですね、うんうんうん、今回どんな感じなのサングラス聞きながらどんな感じですかなをやりたいなっていう。でも多分生で見たらうわやばって絶対言っちゃうからそこも含めてそうコンテンツにしてもらって、で見どころとか教えてもらった上で、はい、ファンの人たちにそれを届けるうんっていうのをやりたいなっていう。
めちゃくちゃいいコンテンツできそうですね、うん、それは
やりたいなって思ってて、そう絶対面白いじゃん、でアーティストの人たちもおそらく伝えたいものがあるから、は
いはいはい、ありがたいですよね、
うん、そこを言葉にできたらなっていうのはすごくありますね、うん、なんかダンスだけだと思うんだよね、そういうのがないのって、はいはいはい、すごく楽しいことしてるはずなのに、サッカーだって解説者がいて、スポーツにもいろんな解説者がいて、映画だって評論家がいて、でもなんかダンスとかアイドルのカルチャーについてはそういうのがやっぱないっていうのはもったいないなっていうふうに思ってるから、やっぱそういう意味ではその翻訳通訳みたいな立場っていうのは自分にできることかなっていうふうに思ってるですね、はい、
逆にダンサーシーンの中で自分どんな存在でありたいとかってありますか、
うんうんうん、あそれこそこういうすごいダンサーさんがいるんですよっていうのを一般の人にもっと届けたいっていうのはあって、もうだからみんなに説明して回りたい、こんなすごい人がいてみたいな。それこそ今回レイナさんをそのシュプールさんっていう雑誌でインタビューさせてもらったんですけど、その時もそのレイナさんの凄さっていうのをもう動画で見ててもやばいっていうのが分かってたからこそ、なるべく多くの人に知ってもらいたいっていうのでシュプールさんに呼んでいただいて、でそこでそのレイナさんの凄さみたいなものを語りながら、レイナさんの作った作品の凄さをこう触れていくみたいなやってみたんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。それが雑誌になって文字になって、はいはい、結構皆さんに買っていただいて読んでいただいて、レイナさんって本当にすごいんですねみたいな、だから自分がすごいっていうよりかはその人がやばいみたいなのをめちゃめちゃ言いたい、はいはい、ちょっと聞いてよやばい人いてさっていうのをずっとやりたい、でそれで一緒にやばくないって言いたいっていう、僕も一緒に言いたいし、
はいはいはい、
っていう感じですかね、うん、
なんかあなた先生、まあ、正面に立って表に立ってはいるけど、
うん、
でも裏方というか、なんか引き立て役でもあって、なんかそこのバランスがめっちゃ重い
です、ね、あ確かに確かに確かに、なんか自分キャプテンではない、
うん
うん、なってずっと思ってて、でなんかサブキャプテンみたいな感じ、うん、あとはなんかこうグループの中でちょっとハッって言ってわっみたいな感じが心地よいというか、うんうん、いい意味で割と自由に動き回れて、はい、ただ何かその中である程度のこう、うん、インパクトのあるものをちゃんと残していくっていうのが自分の性に合ってるなっていうふうに思ってて、そういう意味では自分は全然メインじゃなくてもいい、メインでありたい時ももちろんあるけれども、ただそのあり方ってなんかちょっと特殊というか、 例えば自分が舞台作ってるけど主役じゃなくてもいい、でも作るっていう立場には関わってちょっとサブで入ったりとかもしていてっていうのがいいのかなっていうふうにす
ごく結構昔から
そうかもしれない。自分がセンターに来るっていうのよりかは主役じゃなくてその敵役とかが好きなの。お遊戯会があって小学校の時なんですけどね、小さなおきくるみっていうアイヌのお芝居があってそれをお遊戯会でやるってなった時に6年生の頃に主役で手を挙げなくてそのおきくるみの敵役で手を挙げて、でその敵役のいいところはみんな大体ステージのところにいるのに敵役だけ何だか分からないけど体育館の上にさこう通路あるじゃん、あそこにスポット当たってよく来たなおきくるみっていう登場のシーンがある、これがたまらなく好きで、その役のやつしかあの通路には立てない、主役ではないが、でも最後に主役とチャンバラしてうわーってやられるっていう、ここがたまらんっていうふうにずっと思ってて、
そこのマインドは何なんですかね。
ちょっとひねくれてんだと思う。そのひねくれてるけど目立ちたがり、でなんだかんだそいつが持ってくじゃん最後、みたいなのが好き、へみたいな、そういうちょっと、なんか斜めに構えてる感じみたいなのはちょっと自分の中ではあるかなっていうふうに思ってる、そういうマインドで解説とかはしてないけどね、もちろんね、ただそこら辺が根っこにあるから別に主役じゃなくていいっていう考え方はすごくある、
なんかこう実際に自分会社員を辞めて、自分の好きでこう生きていく道を選んだ新田さんから見て、今こうもどかしい思いをしているダンサーさんとかへなんかメッセージとかあったりします？
そうですね、まず単純にダンサーってすごく生きにくい、生きていく上ですごく大変な職業だと思うし、僕もそこをすごく模索しながら日々やってるんですけど、まだまだ形ってたくさんあると思ってて、なんか働き方も今すごく多様な時代になってるからこそ、ダンスとプラスアルファ多分その人たちにある強みみたいなものがあって、それは例えば映像を作ったり音楽作ったり、別に普通に弁護士の資格持ってるとかで何でもいいと思うんですけど、そういうふうに自分の得意なこと強みってなんだろうっていう、ダンス以外で、とそのダンスっていうものをかけた時にどういう仕事ができるのかとか、どういうことが世の中に対してアプローチできるのかっていうのを考えるのがいいんじゃないかなっていうふうにはすごく思いますね。なんかこう真似事してるっていうのも、最初形から入るっていう意味では大事だと思うんですけど、最終的には自分の人生だし自分がやるんで、自分が得意なことの方が絶対にいいなっていうのはやっぱり思ってますね。なんだかんだ今やってることって自分が得意で好きなことしかやってないので、そこにこうそぎ落とされてなってくんだなっていうふうに思うと、最初からそこ行けばいいじゃんっていうふうにはすごく思うかなっていう。でそれが分かんないんだったら友達に聞いてみるとか、普通に僕もそのリチャードに、あらだってめっちゃ喋りうまいよねってその舞台の時に言われて、あそうなんだ、その時は全然意識してなかったんだけど、うまいって思われる喋り方してんだなっていうふうになったら、今度それじゃあ磨こうとか、もっとこれうまくなるためにはどうしたらいいんだろうっていう考え方で成長できると思う。ぜひ他の人のヒアリングみたいなのやっていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。
ちょっともうラストなんで、最後
展望ですかね。
いや、新たダンス展望か。
あ、ダンススクール。
そうですね。なんか宣伝とかあれば。
あ、YouTube チャンネルに登録お願いします。はい、以上。あ、チャンネル登録お願いします。絶対登録お願いします。多分見てる人はしてると思います。
そうですね。
初めての人はぜひ登録していただいて。
はい。
Instagram のフォローもお願いします。ツイッターのフォローお願いします。
あなたダンススクールで検索すれば、
あ、出ます出ます、ひらがなでも英語でもカタカナでも何でも出てくる
優しい
です。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日はあなたさんにインタビューさせてもらいました。
ありがとうございました。
Thank you。